さあそこでいよいよこのイエス様を裏切るユダのところへ持っていきたいと思いますが、本文のルカにまず戻りましょうかね。本文のルカに戻りますと、この、本文を皆さんできたら聖書を開いておかれるんですけど、ルカを開いているわけですが、22章のもう20節で新しい契約の地のことを書いてあって、21節にこう書いてあります。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。これすごい言葉ですね。イエス様と一緒にこう食卓についている、その食卓についているその手がね、私を裏切る者の手が私と一緒にこの食卓の手に、食卓についておりますと、こういうんですね。これはみんなびっくりしたでしょうね。ぎょっとしたでしょうね。本当に衝撃を受けたでしょうね。もう本当にショックでしたでしょうね。弟子たちはね、こんなに親しくね、12人一緒に食事を共にしてるのにね、その中の一人がイエス様を裏切るんだと言われた、ね、さあ、まあ弟子たちの中でものすごく大きなね、動揺が起こったでしょう。この瞬間ですね。マタイの方を見ますとですね、出ると思いますが、マタイの方を見ますと同じのところで、これですね、マタイの26章ですね、ルカの21-23を今やってるところですが、みんなが食事をしているとき、イエスが言われた、まことにあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんだ、同じのことですね。そしてね、動揺してショックを受けて、主よ、まさか私のことではないでしょうと一人一人に代わる代わるイエス様に言うんですよ。まさか私のことではないでしょう、私のことではないでしょうねと、こう言って一人一人代わる代わる言ったと書いてありますね。つまりものすごい動揺してですね、みんなね、こう心配してるわけですよ、もう自信がないんですよ、確信がないんですね。まあ、こういったなんですけど、大なり小なりユダ性みたいなものが我々の中にあるんじゃないでしょうかね。弟子たちもそれはちょっと感じたんでしょう。まさか、しかし私ではないでしょうと、弟子たちはその自分の心配、自信のなさ、確信のなさをそのままイエスの前に出していくわけですよ、はい、ところがね、面白いことにそれがいいんですよ。ですが、それを出していく、イエス様に出していくということは後で申し上げますが、イエス様の光の中に自分のそういう闇なる部分をどんどんとボンボンボンボンと出していくことですね。そうすると闇は追いつかないんですよ。それ出さないで、なんか一物持ったままにしておくと、闇がだんだん追いついてくるんですね。だから弟子たちはね、まさか私ではないでしょうと言って、それをさらけ出して、 闇を光の中にさらけ出しているんです。そうすることによって、ある面では闇を切っていくことができるんです。後で申し上げますけども、これ大事なことですね。さあ、ところが面白いですね。25節読んでみてください。これすると、イエスを裏切ろうとしていたユダが答えていった、先生、まさか私のことではないでしょう。同じ言葉ですよね、弟子たちと、ね、まさか私のことではないでしょう。しかもその前には、裏切る者がいる、人を裏切るような者は災いです、そういう人は生まれない方が良かったとまで言われているんですよ。これ あずに言うつもりだけど、これを言うということはね、これをここまで言ってユダの心に揺さぶりを与えてるんです。イエス様はね、反省させようとして、愛を持って、愛の真実を持ってイエス様は語ってるんですよ。ギリギリのところで追いついて、追いついてユダに追いついて、愛の真実が追いついていこうとしてる。闇が追いつく前に追いつこうとしてらっしゃるんです、ね、そこまでイエス様がユダを愛と真実を持って追い迫っているにもかかわらず、ね、愛と真実の光を当てておられるにもかかわらず、弟子たちとは逆にですね、同じ言葉を使って、先生、まさか私のことではないでしょうと、こう言うんですね。このユダの言葉の中にはね、何のはっきり言って心配の顔もないんですよ。弟子たちのように心配してこう言ってるんじゃないんですよ。もうユダはユダなりの確信があるんです。もうイエス様を売るということが彼の一つの価値観みたいになって、まあ後で言うけども、自分の自我が、ね、光を松の下に閉じ込めちゃってる。自我で、自我という松の下に光なるイエス様を閉じ込めちゃってるわけですね。前回語りましたね。そういう状態である種の確信になってますから、ね、まさかそんなことはないでしょうと、こうむしろ開き直って言ってるわけですね。それに対してイエス様は、いやそうだとまでイエス様は言って、なおも追いつこうとしてらっしゃる。イエス様の愛と真実がなんとかここでこのユダにイエス様の心が届かせようとしてらっしゃる。ここでもう、その前でもそうですけども、あなた方常人を選んだけども一人は裏切るものだと言った時でもね、ユダは自分で、あ、エス様はその頃が分かってるんだと言ってですよね、そのエス様の心に通じてね、エス様はその頃もう分かっておられるんだ、じゃあそのエス様の心に通じてね、エス様に信頼していくというところへ行けば、ユダはここでも救われたんですね。でもユダはね、もう非常に確信がもうありね、頑固だったんですね。傲慢になっていたんですね。自我というものがそこまでいっちゃってるんですね。そして光をマスの下に取り込めてしまうんですね。これが危ないんですね。ここまで行った時は本当に危ないんです。今の人間社会、キリスト教会の中でも起こり得ることです。これが本当にそこまでイエス様が私のことを分かっとってくださるならと言って、心を開いて、その光の中に自分の闇なるものを全部出していけば、闇はどんどん切り離されていくんです。でもその闇がどんどんどんどんここで追いついてくるんですね。光のある間に歩んで闇に追いつかれないようにしなさいという言葉が最初にありましたね、前回もね。その闇がね、追いついてくるんですね。はい、はい、ちょっと本文出してくださいますか。あ、出てますか。主よ、まさか私ではないでしょうということ、弟子たちは自信がないんですね、確信がないんですね。だからそれをまま出してるんですね、様にね。それでいいんですよ。おたおたしてたらおたおたしてるまんま、ね、分からなかったら分からないまんま、弱ければ弱いまんま出せばいいんです。ところがユダは非常に冷静でね、そして心配そうな顔つきはないんですね。彼には彼の確信があって、光を松の下に置いて、自我の下にエス様という光を閉じ込めてしまっているわけですね。はい、はい、もう一度下まで。 そしてヨハネの6章にちょっと戻るけども、ヨハネの6章と70節ではですね、そのうちの一人は悪魔ですとまで言うんですね。イエス様はそこまで言われて、ユダの心を変えようとしている主の愛の配慮がそこにあるんですね。イエス様そこまで分かって言っとられるんだ、本当はそこで食い止めたらいいんですね。でもそしてユダの心に通じていけば、通じていって心を開いている、ああイエス様そこまで分かっとってくださるのですかと言って、そこでイエス様との信頼関係を築いていけばいいわけですね。はい、エモテ様で。しかしユダは頑固でした、傲慢でした。自分の場を誇示してやまないという存在だったんです。ここが問題です。自分の存在をどうしても誇示してね、やまない人がおられます。そこ行っちゃうと危ないですね。皆さんがそこまで行かれないように私は心してお祈りしますね。生涯そこに行かないように。よしよくも今は素直で優しいけども、もう67歳になってくるとガンガンガンガンになってきて、自分の誇示してやまないようになりかねない、ね、そういう人間あるんですね。そこをそういう時でもね、砕かれてね、エス様の心に通じてね、エス様を信頼してね、あれでも出していけれるものになりましょう。アメン。ヨシア君いいですね、70になってことだよ、ね。でも悪魔はね、書いてきましたが、闇の王者っていうものですよ。闇の王者ですね。だからね、心の内を明るみに出すことを本質的にサタンは嫌がるんですね。嫌うんですね。だからさっきから言ってますが、闇に追いつかれないようにしなさいと定めてきてるんです。サタンの闇がね、どうしても追いついてくるんです。同じことが起こってくるんです。このユダとエス様とのこの関わり合いを見ているときにそれがよくわかりますね。さあもうちょっと急ぎましょう。でもヨハネの13章を見ますとですね、ここに出ますけども、さて吸い越しの祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、同じ場面ですよ。世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたという表現されています。もうイエス様は弟子たちを愛して愛して愛して愛して来られた一人一人をね。でもここでもう最後ですから、これは決別の縁ですから、もう終わりまで愛したという訳もありますね。これね、極みまで愛したという訳もあるんですね。限りなく愛したという訳もあったかと思いますが、私はこの言葉好きなんですね。修行中の頃からエス様はもう極限まで愛したんです、ね、その愛を極限まで極みまで愛された。まさにエス様の愛はここに極まったんですね。特にユダのことを思うときにね、同じヨハネの13章ですが、21節まで来るとイエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じと書いてますよ、ね、霊の激動を感じ、これを2017訳を見ると心が騒がれたというふうに書いてあります。ここの聖書そういうこと多いですが、心が騒がれたというのはちょっと弱いですね。どこかで感情が騒いだように思うがちですが、言語的に言うならこの霊なんですよ。霊が激動されてるんです。愛の霊が激動されていらっしゃるんですね。もうユダのこと考えたらもう霊の愛が激動したんですね。そして言われた、まことにまことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと、こういう最後のところへんですね。しかもね、もうちょっと急いで行ってきますが、もう一つしか、はい、 ここちょっと言っとかなきゃいけないことはね、神の愛、アガペの愛ですね、それと人間の愛、まあ、エロスの愛との違いをここで見ましょう。アガペの愛というのはね、一切を与え尽くす愛なんですね。与え尽くす愛です、アガペ。与えるは受けるより幸いになるという言葉がありますように、与え尽くす愛です。我々の愛は交換の愛というかな、これだけしたからこれだけしてくださいというような交換の愛がありますね。もっとひどいのは、愛は惜しみなく奪うという、あれは誰だったっけ、芥川龍之介かな、ね、愛を惜しみなく奪うと言ってですよね、与えるどころかね、愛人の命までも奪っちゃうんですね、心中しちゃってね。私は、ね、三鷹の大沢というところに、あ、違った、三鷹の奥の方にお墓があるんですが、そこに行きましたよ。愛を惜しみなく奪うと本まで書いてね、愛人の命までも奪っちゃう、それが愛だと。死が別様の愛はもう惜しみなく与えるんですね、与えるんです。だからこのユダがね、この世に裏切っているということはもう分かってきたらばね、人間だったら普通はどうですか、このそれを抑えるのが普通でしょ。弟子たちに訴えてね、こいつはこれを裏切ろうとしてるぞ、こいつを捕まえて動かないようにしとけとかね、自分を守ろうとするはずでしょ。それが人間ですよね。ところがイエス様、何一つ自分を守ろうとしてないんです。ここで全部与えて与えて、他の弟子たちにユダがその人だということがわからないように配慮しながらうまくやってるんです。全部ヨハネに誰か聞きなさいって言うんだけども、それでも私が単に白をつけて与えるものだと、それとなく言って与える。で、あなたのすることを早くしなさいと最後的なことをしちゃうんですね。これもね、もうある面では勝手にしなさいということです。もう言葉で言ってもダメだということですも分かってるから、勝手にしなさいということですね。しかしその勝手にすることによって、彼がどこかで両親の咎めが来て悔やためができるようにという思いで言った最後の関わりなんですね。そこまでイエス様はユダを真実を持って愛を持ってね、愛の光、真理の光を掲げ続けて、イエス様はユダに接していますね。だから自分を守ろうとしない、全部与えて与えて与えてることばっかり言ってるんです、ユダに。こんな人間的なバカな話ってないですよね。敗北ですよ、イエス様。これじゃね、もうちょっと知恵があればね、うん、こっちだぞ、みんな囲めって言ってね、やればいい話じゃないですか。それをしないで、みんなに分からないようにしてやらせるようにしていくんです。与えて与えて与えて、ユダに全部自分を与えていったんですね。はい、さあもう急ぎましょう。そしてじゃあ結論から言うと、ユダはどうしましたか。そこまで行って神殿に行って、祭司長たちに銀三年目でイエス様を売るわけですね。そして途中で悔いが来るわけですね。大変なことしちゃったという思いが来るわけですね。遅かりしだよね。もうちょっと前に分かればいいのにね。でもそこまで、やっぱりそこまで行くと分かるんだよね。そして神殿ですが、また取って返して返しに行くんだけども、そんなもの受け取れないというから、もう神殿にお金バーンと30枚を投げていくんですけども、結局ユダはイエス様の元には帰ってこなかったんです。神殿には帰っていたけども、イエス様の元には帰ってこなかったんですね。イエス様が十字架にかかってからでもいいから、ユダはイエス様の十字架の下たる十字架の元に行って、私は大変なことしてしまいました、間違っていました、イエス様許してくださいと、そこで泣いて悔やためたらよかったんですよ。そしたらね、ユダはそれをいただけたんです。そこでも悔やためさえすれば、ね、そしたらね、 もちろんある面でユダが一番ね素晴らしい救いをもらったかもしれませんね。ペテロよりも素晴らしい救いをもらったね。もちろんイエス様に4時間つけちゃったもの、それでも許されたんですって言ってね、それを明かしする弟子になったら本当に筆頭の弟子になったかもしれないですよね。本当にイエス様の愛と真実と恵みを明かししうる素晴らしい伝道者になったかもしれないけども、彼はそこまでいかなかった、ね、そして主に対して悔やめなかった。何に対して悔いたんですか。自分に対して悔いたんですね。自分に対しては悔やんで悔やんで悔やんでいるんですよ、ね、もう自分に対しても悔やんで悔やんで悔やんでいるんですね。はい、下までペテロも裏切ったですね。イエス様サンドマンも裏切りましたね。でもペテロはイエス様に向かって泣いたんですね。イエス様に向かって泣いて悔やめてるわけですね。でもユダは自分に向かって悔やんでるんです。自分に向かって悔やんでるんです。同じようなところが私たちもギリギリのところでそういうこともあり得るとするならば、本当に気をつけてほしいんですね。自分に悔やむこと結構あるかもしれないですよ、今の、現代の人たちは。自分に対して悔やむことは自分中心に生きてきてますから、もう全部自分自分ですから。ユダはね、自分を悔やむんですね、はい、ですから冒頭に出てきた光はですね、主の愛と真実の光だということをお話しいたしました。我々は真実なくても彼は絶えず真実で待ちなさい。彼は自分の真実を否むことができないからです。また私は永遠の愛であなたを愛した、極めまでもあなたは愛した、だからあなたに誠実を尽くし続けた、愛の真実を、真実の愛を尽くし続けたと言っていらっしゃるんですね。だから先に第二コリントの方から言うと、このユダはの問題はここですね。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、これペテロの方ができましたね。しかし世の悲しみ、自分を悔い、自分を責めるんですユダは。自分を責めて責めて最後は結局は地獄まで行っちゃうんですね。首をくくって最後まで地獄まで行っちゃうんですね。自分を責めて、世の悲しみはまさに死をもたらします。どこまで行っても真実でいらっしゃるから、私たちに対して真実を尽くし続けてくださるんですね、はい、どうぞ。本当にイエス様はある面では人間的なら愚かですよね。こんな自分を守ってね、ユダを牽制すればよかったんでしょ、ユダを封じればよかったんでしょ。それをしないで与えて与えて与えていくんだから、その愛はね、こんな愚かな話じゃない。ある意味では敗北のようです、人間で見たらば。でもこれは神の賢さだったんですね。これによって、この神の賢さによって世の全ての人を救うことができる道を開かれたんですね。これによって神は勝利を得られたんですね。悪魔はもうこれで完全な敗北を喫したんですね。どうぞ私たちはこんな素晴らしいイエス様の十字架の愛と誠で愛され続けておることを私たちはもう一度受け止め直しましょう。どこかで悪魔に巧妙に自分の行いやら自分のなさやら力のなさやら、そういうことにとらわれさせるようにすることによって、だんだんと暗闇に追いつかれないようにしましょう。もう弱ければ弱いまんまイエス様の前に出ていけばいいですね。おたおたしければおたおたしているままイエス様の前に出ていけばいいですね。能力がなければ能力がないままイエス様の前に出ていけばいいですね。そのために全部イエス様の十字架で死んでくださったんですよ。私の弱さのためにイエス様の十字架にかかって死んでくださったことを私は本当に体験した。どうぞどこまで行ってもイエス様のもとに 行ってそのままあれのまま出していくことです。そして闇がそれを追いつかないようにすることです。最後の言葉はこれですよね。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされますと。だから全部イエス様の真実と愛の光のもとにそのまま自分のダメさ、愚かさ、弱さ全部出していくんです。光のもとに、そうすると光によって明らかにそれがされるんですね。そして明らかにされたものは皆光だからです。これは別の訳では光となるのですという訳がありました。そうすると俺らの中にある闇のように見えたものも全部光になっちゃうんです。イエス様の光が私たちを満たしてくださるんですね。だから眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。キリストに全身を照らされて全身が明るくなるものになって立ち上がりましょう。 なかなかあらゆるの見えない愚かさがあってもそれが賢いものになりますね。本当の賢さが与えられます。本当の力が真のから立ち上がるような力が与えられます。そしてキリストによって全身が明るくなるものとされることを信じましょう。ご一緒にお祈りいたしましょう。